Well, let's pray before we get too far into this.
メッセージにこれから入っていく前にですね、お祈りしたいと思います。
Father, I just thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
Thank you for your word that you put in my heart to share, Lord.
そして、ここで分かち合うために、あなたが私の心にあなたの御言葉をくださったことを感謝しています。
Lord, your word has the power to change our hearts and change our lives, Lord.
そしてあなたの御言葉は力強いものですから、私たちの人生を、思いを変えることができるのです。
Lord, let it change us. Let it change me.
ですから今日あなたの御言葉の真理で私を変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。Let's just read these first couple verses first before I get too far.
まずメッセージに入っていく前に聖書の箇所を2、3読みたいと思います。
2 Peter says, Men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
第2ペテロの1章の21節はこう言っています。神からの言葉を語ったからです。まあ、英語を直訳しますと聖霊様に動かされて、彼らは語りましたと、神の男性は語りましたと英語では書いてあります。
I really believe that God has moved upon my heart to share this message, this series with you.
そして今日から始めるメッセージのシリーズは聖霊様が私を動かして働かれてこの言葉をくださったことを心から信じています。
John 6:63
ヨハネの福音書の6章の63節
says, It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life.
命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。
Amen. So, it is the Spirit that gives life.
御霊が、神様の聖霊が命を与えますね。
So, I don't want you to look at this series as a set of rules that you need to face, but it's aThe Spirit of God who wants to give us life through the series.
今日から始めるメッセージのシリーズを、これはただの決め事だ、規則だ、ルールだと思わないでください。これは神様の言葉ですので、皆さんに私に命を与える言葉だという心を持って聞いてください。
And I truly, truly, truly believe this, that how we respond as individuals, how we respond as families,
そして、これから語られるメッセージのシリーズに私たちそれぞれが、そしてこの教会全体がどのように答えていくかということはとても大切ですね。
We'll determine the health of individuals and determine the health of this church and our families.
そして、このメッセージに対して私たち個人的にまたこの教会がどのように答えていくかということが、私たちそれぞれの、またこの教会全体の健全さ、どれだけ健康に成長していけるかということを決めるものだと思います。
So, the title of this series is called Relationships. It's complicated.
メッセージのタイトルは、人間関係。それは複雑である。
Okay, we're going to cover a lot of different areas about relationships.
このメッセージのシリーズの中でいろんな人間関係の側面を見ていきます。
I hope that, we're going to cover areas of relating to authority.
そしてこの人間関係の中で自分の上に立つ権威との人間関係のこともお話ししますし、
Being single.
そしてまた独身の方の人間関係もお話しますし、
Dating.
また男女の交際ですね、交際、男女関係のこともお話ししていきますし、
Courting and marriage.
そしてまたお付き合いをして結婚していく結婚関係のこともお話ししたいと思います。
And, the final part of my series is going to be about 10 ways to improve relationships.
そしてこのメッセージのシリーズの一番最後の方の部分ではですね、人間関係をより良くしていくための10個の方法、等の方法ということもお話ししましょう。
We're going to look at various issues like sex.
セックスのこともお話しします。
We're going to emotional ties.
また感情的なつながり。
and God's calling upon a person's life.
そしてまた、人の上に置かれている神様からの召しということもお話ししましょう。
We're going to talk about expectations and consequences of our actions through relationships.
また人間関係における行動に伴っていく結果、責任もお話したいと思います。
Not only it can be good consequences or bad consequences depending on how you respond to God's word.
そして神様の御言葉にどう答えていくかによって結果が良くもなるし悪くもなってしまうんですね。
See, the thing is that consequences not only affect us personally, but it also affects the people around us, our families, our church family.
そして私たちがやっていくときに何か結果がやってきますけれども、その結果というのは私たち個人的に影響を及ぼすだけではなく、私たちの周りの人たち、家族や教会にも影響を及ぼすことを覚えていてください。
I hope through this seriesThat you'll come to a deeper understanding of God's perspective on relationships.
そしてこのメッセージのシリーズを通して、神様がどのように人間関係を見ていらっしゃるか、人間関係に対する神様の見方がどうであるかを皆さんが分かってくださったら本当に嬉しいですね。
I hope that, through this message, sometimes I can be very open and honest about mistakes that we've made in relationships.
そしてこのメッセージの中で、私自身がオープンになって正直になって、自分が過去犯してしまった間違いも分かち合うことがあると思います。
But I would encourage each one of you to have a notebook and a notepad and pen.
でも皆さんに励ましたいのは、ぜひね、ノートと鉛筆とかペンを持って、このメッセージを書いてください。
This series is very important for families. What you decide on, what are my core values as a family are they going to be?
そしてこのメッセージを聞くことによって家族として家族に特に大切なんですね。この自分たちは家族としてどのような中心的価値観を何を大切にしていこうかということを決めていただきたいんですね。
And how can I teach my children?
そしてこの家族としてこのことを中心として大切にしていくけれども、これが価値があることだとみなして家族でやっていくけれども、それをどのように自分の子供に教えたらいいだろうかっていうことも考えてください。
Because the earlier you decide on your core values and your core foundations that you want as a family, the sooner you teach your children, the easierteenage life will be.
ですね。家族として、まあ、特に最初に、夫婦がですね、これが自分たちの家族としての中心的価値観で、これを大切にして生きていきます、やっていきますということを決めて、子供が小さい時にそれを教えることができたら、子供が成長して、特にティーネイジャーですね、10代になった時に、もっと子供たちとの関係が、楽になるかなと思います。
And if you're single,
そして独身の方、
It's good to know God's word and decide on your core values and foundations now.
そして独身の時代にですね、神様の言葉を知って、そして神様の言葉に基づいて自分が生きていく中心的価値観を決めて、それをやっていったらね、本当に素晴らしいですよ。
And then when you're looking to get married, you look for someone not who's かっこいい or...So beautiful and sexy. You look for someone who has those core values, the same core values as you, so that you can walk together.
そしてですね、自分が、この人となんか結婚したいなとか、この人とお付き合いをしたいな、結婚したいなという相手が出てきたら、相手を見て外見で決めるんじゃなくてね、じゃあこの人の相手の中心的価値観は何かな、この人は何を大切にして生きていくかなっていうことを見極めて、それが自分だと同じだったらですね、進めていくことができるんですね。
And I found over and over again that when two single people who have the same core values、
そして私も何度も何度も見てこれが分かったんですけれども、まあ二人の男性と女性が同じ価値観を持って人生を生きていったら、
And they get married.
そしてじゃあ結婚しましょうって言って結婚したらね、
They think the person they married is the most handsome and most, or most beautiful woman in the world because they've joined together with their core values and God justopens their eyes to their natural beauty.
ですね。同じ価値観を持った男女が、男性、女性が、じゃあ結婚しましょうって言って結婚したら、お互いが世界で一番かっこいい、お互いが世界で一番綺麗な女性だっていうことに が、に気づくんですね。それが分かってくるんですね。というのは価値観が一緒で生きていきますので、その目が開かれて、お互いの真の美しさ、素晴らしさが分かるようになるんですね。
And I've known just the opposite where they've married because he was cocky and she was this so sexy woman, I just had to marry her and after they get married, something happened.
でもですね、それと反対に価値観なんか全然気にしないでそれを無視して外見だけで結婚してしまって、生活をしていくと、あって違うってね、それが分かってしまう。何が起こったの？あの美しさは、あのかっこよさはどこ行ったの？っていう結果が来ることもあるんですね。
And suddenly, because their core values were different, they weren't as beautiful to them anymore.
中心的価値観が違うことが分かると、お互いがかっこいい、お互いが綺麗だというふうに見えなくなってしまうんですね。
And then they end up coming to me for help.
で、ああ先生って牧師のところに助けてくださいって来るんですね。
It's their fault. No, it's their fault. No, it's their fault.
あなたのせいは、あなたのせいっていうふうに責任を、責任転嫁をしてしまうんですね。
And so, you know, the first thing that we need to think about is do your values line up with God's values?
ですからまず最初にですね、私たちが考えるべきことは、
Japanese. Oh, it's not there. I asked you to.
No, I did translate.
No, you didn't. No, you didn't. It's not there. No, you didn't. You missed it. How far you want me to go to think about it? It's not there.So you just have to translate it.
It disappeared. Next one.
No, that's a verse.
すみません、日本語を訳したんですけど消えてますね。ごめんなさい。あなたの価値観は神様の価値観、神様の見方、見解に沿ったものになっていますか？ってことは、あなたの価値観は神様の価値観、神様の見方と同じですか？っていう意味ですね。
So do your values line up with God's values?
皆さんの価値観は神様の価値観に沿ったものになっていますか？神様の価値観と合ってますか？
As we go through this series, are you willing to allow your mind to be renewed to God's values?
そしてこのメッセージのシリーズを聞いていくうちにですね、皆さんの価値観を神様の価値観と同じようにしていこうと思い、していくことができるでしょうか？
Now, as married people, if you don't know yourWhat your core values are? How can you teach your children your core values?
そして結婚してらっしゃる方に聞きたいんですけども、もし家族としての中心的価値観がなかったら、子供にどうやってそれを教えることができるでしょう
？How can your children know where you stand on certain subjects in life?
人生のある事柄に関して、皆さんが親としてどう何を信じてどのように取り扱っていくかということを決めてやっていなかったら、それを子供たちはどうやってやることができるでしょう。
Just for example,
例えば、
my children, they knew that God came first.
私の子供に関してはですね、神様が一番だよということを家族として大切とし、家族として大切にして教えていきました。
They knew that they didn't come first.They knew, my children knew that they didn't come first.
そして家族として一番大切なこと、家族が一番大切にしている中心的価値観というのは、神様が一番、神様ですよ、子供が一番じゃないですよっていうことが分かっていました。
They knew that my wife didn't come first.
そして私の妻が一番でないことも、私にとってはそうではないことが分かっていました。
But that my relationship with God and doing His will comes first.
ですから一番大切なのは、神様、神様との関係、神様のおっしゃってる御心を一番、いや、御心を行うことが一番大切である。それが一番大切な中心的価値観であることを子供に教えました。
And they learned because I put God first, I could be a better father and I could be a better husband.
そして私は神様を一番にしているので、もっとより良い夫にもなれるし、より良い父親になれるということが子供には分かったようです。
They knew that going to church wasn't an option.
そして、教会に行くことは選択ではない、子供が選べる事柄ではないということも子供は分かっていました。
We are children of God.
私たちは神様の子供だから。
We are Christians. We follow God's way and we're going to church.
私たちはクリスチャンで、神様の子供でクリスチャンで、神様に従うものだから、日曜日は必ず教会に行くんですよということを中心的価値観として子供に教えました。
These aren't values. We chose because I'm the pastor.
で、この中心的価値観は、私が牧師だから決めたんじゃないんですね。
We chose these values because we are God's children.
この中心的価値観が決められた理由というのは、私たちは神様の子供だから、こうするって決めたものです。
My kids learned that they needed to read their Bibles and do devotions every day.
そして子供たちにこのことも大切なこととして教えました。毎日聖書を読んでお祈りしてください。
So they don't just lean on my faith, but they learn to have their own faith in Jesus.
というのは、毎日聖書を読んでお祈りすることによって、親の信仰に頼るんじゃなくて、自分と神様との関係を築いていくということを教えることでした。
They knew that they weren't allowed to date until they were old enough to even think about marriage.
ですね。そして、結婚が考えられるまでは、お付き合いはしないということも教えました。
So there's manyValues that I could share with you, and maybe I'll share some as we go along, some more as we go along.
そして、今言ったのは私たちが家族として持っていた中心的価値観ですけれども、まあのいくつかですけれども、メッセージを語る中でもう少し皆さんに分かち合うことがあるかもしれません。
And I want you to understand this is not a series on marriage and dating.
そしてこのメッセージのシリーズは結婚関係また男女交際についてのメッセージではありません。
We will cover those areas.
もちろんそのこともこのメッセージの中で語りますけれども。
But this is a message on relationships.
このメッセージは人間関係全般のメッセージです。
And getting our values according to God's word.
そして私たちが神様の御言葉に沿った人生の価値観を持つということをお話ししたいと思います。
Values that will keep us on the right path.No matter what trials we face in life.
人生でどのような試練がやってきても、しっかりとした聖書的価値観を持って生きていくことができるということを皆さんに分かっていただきたい。そのことを語りたいと思います。
And in Deuteronomy chapter 11 verses 18 to 21.
新命記の旧約聖書ですけれども、11章の18節から21節はこのように言っています。
This is what God told the Israelites.
神様がイスラエルの民にこのことをおっしゃいました。
He said, commit yourselves wholeheartedly to these words of mine, tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders.
新命記の11章の18節から読みたいと思います。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。
Teach them to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up.
それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、それを唱えるように。
Write them on the doorposts of your house and on your gates.
これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
So that as long as the sky remains above the earth, you and your children may flourish. This is the reason why we continue to teach. So you and your children may flourish in the land the Lord swore to give your ancestors.
それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の引かずと、これがその理由ですね。あなた方の引かずと、あなた方の子孫の引かずが、天が地を覆う日数のように、引かずのように長くなるためである。
If you want your children to grow up to be followers of Jesus Christ,
自分の子供がもうイエス様に従う者として生きてほしいって、この親として願っているならば、
If you want to see them prosper, if you want to see your family prosper,
自分の子供が繁栄して、また家族全員が繁栄したいと願っていくならば、
Then you need to do what God says.
神様が聖書でおっしゃっていることをやらなくちゃいけないんですね。
You don't have to write Bible verses on your forehead. It's okay.
皆さんのこのおでこにですね、実際に聖書の言葉を書く必要はないですよ。
But what he's saying is it needs to be on your mind all the time. You need to be teaching and in mentoring and coaching your children all the time. 額の上に書くということは、まあ、実際に書く、書かなくてもいいですね。ただ、頭の中にその言葉を入れて、そして子供たちが本当にそれができるように教えて、指導して導いてあげるということですね。Did you know that nowhere in the Bible does it say for parents to be children's best friend?
この聖書の中にですね、は、親たちにですね、お父さんお母さんよ、あなたは自分の子供との、子供と親友になりなさい、ベストフレンドになりなさいって書いてないこと知ってました？
Did you know that?
聖書には親に自分の子供のベストフレンド、親友になりなさいって書いてないって知ってました？
It doesn't say for parents to be your child's best friend.
聖書はですね、親たちを自分の子供のベストフレンド、親友になりなさいって書いてないんです、皆さん。
Now that doesn't mean you can't be their best friend.
だからといって親は自分の子供の親友になれないっていうわけじゃないんですね。
But as parents, God says, teach them my words.
でも、親として神様がその親たちに言っていることは、神の言葉を教えよ。
Teach them my values.
神の価値観を子供に教えよって神様は言ってるんですね。
Now, my kids didn't always like the values I was teaching them.
私は自分の子供にとても大切な中心的価値観を教えていこうとして、教えていくことを努めていきましたけれども、いつも子供たちが私が教えたその中心的価値観が、ああ、嬉しい、よかった、好んでいたわけではありません。
I wasn't always their best friend.
ですからそのような時に特に子供たちのベストフレンド、親友に私はなれない時もありました。
No, I was their parent who loves them and wants them to grow to follow God all the days of their life.
でも私は常に自分の子供の親であったし、彼らがもう一生涯神様の道を歩むようにと指導し導き愛していった親ですね。
A parent's first and most important job is to love their kids the way God loves us.
そして親の一番大切な役割というのは、神様が子供たちを愛しているような形で自分の子供を愛することですね。
To lead not only by the words we say, but by the example we show.
そして、言葉だけで子供たちを導くんではなくて、自分、私たちの親としての行い、行動で、それを導くんですね。
One of the rules in my house was I don't care whether my child was 1 year old or 22 years old, they were never allowed to hit my wife.
ですね。そして、自分の家で、決めて、中心的価値観として決めてやっていた一つの言葉ですね。子供が1歳の時も、22歳の時も、年齢に関わらず、自分の母親を、に手を出してはいけない。
Never once did they see me hit my wife.
そして、私が自分の妻を殴ることを子供は一度も見たことがありません。
I took her to the bathroom if, no, just kidding.
お風呂場でやりましたね。
No, we teach our children what does God value. God values honoring our fathers and mothers.
神様の中心的価値観は何でしょうか。その一つはですね、自分の父と母を敬え。ですから私は自分の子供がですね、母親に手を挙げることを決して、許しませんでした。
So even if my kids didn't agree with what my wife was saying or doing, they weren't allowed to dishonor her.
ですから、自分の子供が自分の母親の言っていることに同意できない時もありましたけれども、だからといって同意しないとしても、親を尊ばなければいけないことを教えました。
And if there was something we thought, I thought she was doing wrong, or she thought I was doing wrong, then we would go to a separate room and we would talk about it, and then we would come out and say, you need to do this, or we would say, I'm sorry, we were wrong, we repent and ask for forgiveness.
で、そして、親として私たちが言ったこと、したことが、もしかしたら違うかもしれないと感じたことはですね、まず親として、別の部屋に二人で行って、二人で話し合って、そして、ある事柄を決めて、子供のところに行って、あなたはこれをやっぱりしなさいっていうこともあったし、もし親として間違ったことを言ったりしてしまったら、子供の前で、私がさっき言ったこと、やったことは間違っていました。ごめんなさい、許してくださいねって子供に謝ることもしました。
We didn't train and teach or disciple our children on their response.
ですね、子供がどう反応するかということに基づいて、私たちは子供を教えたりとか、子供に弟子作りをしたりはしませんでした。
For example, we never let our teenage kids go one-on-one to a movie or someplace else, just boy and girl together.
一つはですね、また別の例はですね、私たちは家族として、私の子供たちが10代の時は、異性と二人っきりで出かけることは許しませんでした。
They didn't like that.
もちろん私たちの子供はそれが、嫌いでしたよ。嫌だなと思いましたよ。
But we told them, you go in groups so that you can learn to relate to boys and girls.And learn to love them for a brother and sister.
ですね。異性と出かけるときはグループで行ってください。そしてグループの中で友達関係をまず築いてお互いを知り合うようにしなさいということを家族として決めてやりました。
And whether they disobeyed or they obeyed, what we did was the same.
ですね。それに関して子供たちが従うか従わないかということに基づいて、私たちはそれを進めていきませんでした。従っても従わなくても決めたことはそれをやり抜きました。
We didn't do what was easiest for us, but we did what was best to help our kids have a personal relationship with Jesus Christ.
親が楽な道を選びませんでした。私たちが選んだ道は、子供たちが神様に従っていくためには、何の方法を取ったらいいのか、どの道を教えたらいいのか、誰が彼らにとってベストなのかということを決めて、それをやっていきました。
True love is doing what's best for the other person, notDoing what's best to make them like you.
ですね。本物の愛というのは、相手に最善なことをやってあげるんですね。相手から好かれたいから、好きになってほしいから、これをしてあげるというのは、本物の愛ではありません。
Parenting is actually very, very hard work.
ですから、子育ては大変ですよ、皆さん。
And I'll tell you, we made a ton of mistakes.
で、私たちは親として、本当にたくさん数えきれないぐらいの間違いをいっぱいいっぱいしてしまいました。
And I'm sure every teenager and young person could say, yeah, my parents made a lot of mistakes.
そしてですね、ティーネイジャーの子供たちは、そうだね、自分の親はたくさん間違えたねって、それ、わかると思うんですね。
But one thing that we always try to stay consistent with is that we do not compromise what we understand God's word.Wants us to do.
いろんな間違いを犯してしまいましたけれども、でも一つ私たちはこれをやっていこうと思って決めたことは、この神様の御言葉に沿ってやっていく、神様の御言葉を妥協しない、神様の言葉を変えない、その状況に合わせて。
God demands obedience, and prosperity is connected to obedience.
神様は私たちからの従順を求めていらっしゃいます。そして繁栄と従順、神様に従うことはつながっているんですね。
God didn't choose what was best for him, but he chose what was best for us by sending his son, his only son, to die on the cross for us.
神様は神様にとってベストなことをなさったんではありませんね。神様は私たちにとってベストを、最善なことをしてくださいました。それはイエス・キリストを私たちの罪のために十字架につけて死なせるということですね。
And it's by putting faith in Jesus that we can have hope for our own lives, but hope for our children also.
そしてそのイエス様のおかげで私たちは自分の人生に対する望みを、また私たちの子供に対する希望を持つことができます。
Many of the times, as parents or as even as singles, when we choose the easiest way to go,
結婚している人は親として、また独身の方もそうかもしれませんけども、よく私たちは自分にとって楽な道を行ってしまいますね。
It's because we don't want to put in the work that it takes to do it God's way.
というのは、神様の道が本当にこれだって分かっているのに、それと違う楽な道を行こうとしてしまう理由は、その頑張ってその神様の道を、努力をしていこうって、その努力をしたくないときに楽な道を選ぼうとしてしまいますね。
Because we don't want our child or we don't want our friend to get angry at us or be mad at us.
ですね。これをしたら、もしかしたら子供が怒るかもしれない、友達が怒るかもしれないということを思ってしまうんですね。
How manyTimes have you heard men say, "Oh, if you only love me, you'll sleep with me."
ですね。
Right?
こういうようなことを男性は言うことを言うのを聞いたことがあります。女性に対してね、あなたが私のことを本当に愛してるんだったら一緒に寝てください。
Well, if you really loved her, you would protect her purity.
ですね。本当に相手を愛してるんだったら、その彼女の純潔を守るために一緒に寝たりしませんよね。本当の愛はね。
But many times we take the easy way out in relationships because we're thinking about ourselves rather than thinking what's best for the other person.
人間関係においてですね、私たちは相手に最善なことを考える前に自分にとってこっちがいい、これがいいと思ってしまうことがあります。
And can we admit today that we don't know everything we need to know about relationships?
ですね、今日私たちはこれを認めることができるでしょうか。私たちは人間関係において知るべきことをまだ全部知らない。
Amen. Even kids, even teenagers.
子供たちもまたティーネイジャーも。
God gives us parents to help teach us and train us and disciple us.
特に子供たちに対して、ティーネイジャーに対して、神様が親をくださって、そしてその親を通して私たちが教わって、そして弟子作りをされて、導かれるということがあるんですね。
But God also gives us spiritual parents to teach us and train us.
肉親の親だけではなく、霊的親を神様はくださって私たちが訓練されて導かれるということをされます。
Can we say amen?
皆さん、アーメンって言えますか?
But do we really understand the consequences about not honoring both natural parents, but also not honoring spiritual parents?
皆さん、このことがわかるでしょうか? 自分の両親ですね、をもし敬わないときに、また、霊的親、霊的指導者を敬わないときにはですね、敬意を払わないと、それによって結果がやってくるということ。
Because what'smore important to you.
皆さんにとってどっちがもっと大切ですか?
Your spirit and your future.
皆さんの霊とまた将来。
And they are both connected, but is your spirit and where your eternal future will be more important to you than your natural health and welfare? Right now.
皆さんにとってどっちが大切でしょうか?自分の魂、また私たちが永遠に行き着くところか、それとも今生きている現在の自然的な事柄や今の生活、どっちが大切ですか?
See, this life will only last you maybe 120 years.
もしかしたらこの地上での人生、命というのは長くて120年ぐらいかもしれません。
Right?
ですね、
But how long is eternity going to last?
でも永遠というのはどのくらい続きますか?
そうね。Eternity, right?
永遠ですよ、無限ですよ、まゆみちゃん言ったみたいに。
Take 120 and times it by infinity.
ですね。120年、この地上での120年かける無限ですよ。
And so those who look out for your spiritual well-being,
ですから、その魂の健全さということを大切にしていくならば、
Is very important.
それは大切にするべきなんですね。その魂の健全さ、魂が健やかであることをやはり重要視しなくてはいけません。
The writer of Hebrews in Hebrews 13:17 says, "Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and you know this always scares me. And they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow."That would certainly not be to your benefit.
ヘブル人への手紙で、手紙にはこのように書かれています。13章の17節ですけれども、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、これを読むときに私は本当にちょっと恐ろしくなるんですが、この人々、指導者たちは神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。
I hate that. No, that's all there
is. ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
I don't know why God had to put that last part in there to be accountable.
ですね。この指導者たちは神様の前に弁明しなければいけないって書いてあります。どうして神様はその聖書の箇所を入れたのかなって神様って思うんですが。
That really does scare me.
でも本当それ怖いですよ。指導者として神様の前で弁明するんですいつか。
Because I know that I make a lot of mistakes.
というのは私たくさん失敗をしてしまうから。
But I take very seriously when I talk and try to speak into someone's life. I try to really take that in accountable that I am accountable to God, and I want what I say be from the Holy Spirit and not just my own opinion.
ですから私が人々と特に本当に大切な事柄を語るときに、これは自分の意見じゃなくて、神様からの聖霊様が示されたことだということを確認するんですね。というのは、私はいつか自分の語った事柄を人々にしたことを神様の前に指導者として弁明しなければいけないからです。
You know, and I have Pastor Scott and Naomi-san from Yokohama as my spiritual parents.
そして私はですね、横浜の教会のスコット先生と奥様のナオミさんが自分の指導者として、権威者として、上に立って、くれています。
And when my opinion and his opinion disagree,
そしてスコット先生の意見と私の意見が一致しないときには、
I have to humble myself and say, okay, I'll do it your way, to the best of my ability.
私はできる限り、スコット先生のと私の意見違うけれども、あなたが私のリーダーですので、指導者ですので、あなたの意見に従ってできるだけそれをやっていきますと言うんですね。
Now, I don't encourage blind obedience to anyone.
私はもちろん盲目の服従をしなさいとは決して言いません。
I do encourage you to go to the Word of God and say, is what my pastor or what my leader is telling me and advising me, is it from the Word of God or not?
私が皆さんに励ますのは、進めることはですね、自分の牧師が、自分のリーダーが言ったことは、神様の御言葉、聖書の御言葉にかなっているだろうか。
Because if it's from the Word of God, then you're not just disobeying.Your spiritual parents, you're actually disobeying God.
というのは、もし自分のリーダーからのアドバイスと話した事柄が神様の御言葉に沿っているものであったら、もしそのアドバイスに従わないときには、ただリーダーに従っていないだけではなく、神様に従っていないという結果になるからです。
So this is series. This is just my introduction.
すみません。今朝はですね、このメッセージのシリーズのイントロだけですね、序論だけに過ぎませんが。
This series is really going to challenge your thinking.
ですからこのメッセージのシリーズを通して皆さんの考え方にチャレンジがいくと思うんですね。
It's not, this series is going to challenge maybe the way you were brought up is going to be different from what this series is going to challenge you in.
そしてまた自分が子供の時に親から教えてもらったこと、親の育て方がこのメッセージのシリーズと違かったらチャレンジを受けるかもしれません。
There are many values, core values that I have that my parents didn't teach me.
私が中心的価値観として大切にしていることは、親から教わったものでないこともあるんですね。
That doesn't mean I don't love my parents. I love them very much.
だからといって私は自分の親を愛していないのではありません。私は心から自分の両親を愛しています。
But I had to choose, am I going to bring up my children the way my parents brought up me, or am I going to bring up my children according to God's way?
でも私が選ばなければいけなかったことは、私は親から教えてもらったことに基づいて子供を育てていくべきか、それとも神様の御言葉に沿って、神様の言葉に基づいて自分の子供を育てていこうか、ということですね。
Am I going to live my life the way my friends do around me, or am I going to choose to live my life the way God wants me to live my life.
私は自分の人生の生き方を周りの人、友達が生きている生き方に沿って、合わせて生きていこうか、それとも私は自分のライフスタイル、生き方を神様の御言葉に基づいてやっていこうか、それも決めなくちゃいけないんですね。
There it is. You translated this one. So the question is, do your values line up with God's values and perspective?
ありました。あなたの価値観は神の価値観、見解に沿ったものとなっていますか?
And if they don't, are you willing to humble yourself and change your values?
もしそうじゃなかったら、神様の価値観、見解に合っていなかったら、沿っていなかったら、自分をへり下って、じゃあ神様の価値観に従って生きていきますってことできますか、皆さん。
Now, especially if you're single, now is the time to decide many of your core values.
で、もちろん、今特に独身の方ね、独身の方はですね、今が自分の人生の価値観を決める期間だと思うんですね、時期だと思うんですね。
You know, because, you know, I learned good ways of doing things and I've learned through my parents' bad ways of doing things that I didn't realize were bad at the time.
自分の親からいいことも学んだし、良くないことも悪いことも学びました。その当時はですね、親がしてくれたことが良くないってことは分かりませんでしたけれども、今思うと、あ、いいこともあったし、良くないこともあったなってことが分かったんですね。
And my parents were Christians.
で、私の親は、自分が子供の時、クリスチャンでした。
But they still did things wrong.
で、クリスチャンの親でしたけれども、でも間違ったことがあったなってことが分かりました。
In fact, we have today better understanding of relationships than what my parents had available to them at, when they were raising me.
ですね、私の親が自分を育てていた時に知らなかったような素晴らしい子育てが現在は私たちには与えられていることを感謝します。
So I love my parents very well, but I decided to choose what did they do right that I can take and help my family, but what do I, did they do wrong that I need to leave behind and follow God's ways?
ですから私は自分の親をとても愛していますけれども、でも親がしてくれた素晴らしい子育ての仕方は、もちろん自分に生かして、でもこの部分は違う、このような育て方は違かったなって思うことは、それは自分には生かさない、自分は使わないで、もう置いていくっていうことをしなければいけませんでした。
Some of my values are still the same as my parents.
ですから私の中心的価値観はまだ親が持っていたのと同じ部分もあります。
But other values have changed according to my understanding and my relationship with Jesus.
でも親と違った中心的価値観を持っている部分はそれは違っている理由は神様との関係が深まって神様の御言葉から学んだことに合わせたからです。
Let's through this series begin to write down what kind of values do I want to have.
ですからこのメッセージのシリーズを聞いているときにですね、これからですね、自分はじゃあ自分の人生でどのような中心的価値観を持っていこうかっていうことをノートに書き留めたらいいと思います。
Because it's the principles and values that we take into our heart that will help us through the tough times in life.
というのは私たちがしっかりとした原則や中心的価値観を持って生きていけば困難や試練がやってきたときに私たちは強められてそれを通り抜けることができるんですね。
I was going to put in my PowerPoint this comic that my wife showed me on Facebook.
この PowerPoint にですね、Facebook で私の妻からが見せてくれた絵を載せようかなと思ったんですが、
And there's this person talking to this large group of people.
まあ載せなかったので説明しますが、まあある一人の人が大勢の人に話をしてるんですね。
And he says, who wants change?
これ日本語で言ってもあんまりうまくいかない。
Who wants change? And everybody raises their hands. Yes, we want change. And then he says, Who wants to change? And everybody goes,
これは言葉のあやの冗談なので、日本語に訳すと全然意味が通じなくて面白くないんですが、まあちょっと直訳すると、絵が2つありまして、上の絵はですね、一人の男性が大勢の人に、小銭が欲しい人ってね、言ったらね、みんな手を挙げてるんですね。で、下の絵は、その同じ男性が同じ群衆に、じゃあ変わりたい人、誰も手を挙げないんですね。ということは、小銭というのはチェンジですね。英語で。で、変化変わるというのもチェンジなので、小銭チェンジが欲しい人って言うとみんな手を挙げるんですけれども、変わりたい人、チェンジが欲しい人、変わりたいって言うと誰も手を挙げないっていうですね。ほら、日本語つまんない。
So who wants change?
だから、小銭が欲しい人、チェンジが欲しい人、チェンジ、小銭は英語でチェンジですの。チェンジが欲しい人、小銭が欲しい人。
Personally wants to change.
でも、変化変わりたい人、チェンジが、変わることが欲しい人ってね。
I don't just want to change to change. I want to change if it's something God wants to change in me.
で、私はですね、ただ変わるために変わるんじゃなくて、神様がここを変えなさいって言ったらそれを変えたいでしょ
?Amen? Amen. So that's my introduction.
これが私のイントロダクションで、序論です。
Actually, I didn't even finish my introduction, but I think that's long enough today.
まあ全部は終わりませんでしたけど、今日は。
But we're going to talk about relationships And relationships are complicated.
ですから今日からですね、その人間関係のメッセージのシリーズを始めました。そして人間関係は皆さん複雑ですね。
So I really want to encourage you, bring a notepad and bring a pen.
ですから来週からですね、ノートとペンを、鉛筆を持ってきてください。
I believe the Holy Spirit wants to speak to each one of us about our values and the principles that God wants us to live by.
ですね、このメッセージを通して聖霊様が、神様が私たちに、その、私たちは何を大切にして生きていくか、どのような原則をして大切にして生きていくかということを語りたいと願ってらっしゃいます。
You know, and the thing is, though, you have to remember that if you decide to live by God's ways, there are people who are going to be screaming at you, "You're crazy to do it that way."
皆さんが、じゃあ私は神様の方法で、神様の原則で、神様の中心的価値観を受け入れて、それの通りに生きていきますって決めたら、周りではですね、それって変だよ、絶対クレイジーだよっていう人が必ず出てきますね。
But the reality is, they're crazy not to.
でも実際はですね、その神様の価値観を持って生きていかない方がクレイジーなんです。
Your future will be bright and prosperous if you apply these values and principles to your life.
ですね。神様の原則と神様の持ってらっしゃる中心的価値観を持って、それに沿って生きていったら、皆さんの将来未来は本当に素晴らしいですね。それは保証します。
And even if your work friends, your school friends, your other friends, whatever friends say you're crazy to do that.
それを神様の価値観に基づいて生きていこうと思ってそれをしていくときに、仕事場の人とか友達が、それって変だよ、絶対クレイジーだって言ったとしても。
When they have a crisis in their life, do you know who they're going to turn to?
でもそのような、そのようなこと、あなたはクレイジーだよって言った人が、何か困難とか危機に直面したら誰のところに来ます？
They're going to turn to you because they see the consistency in your life.
皆さんのところに来ますよというのは、皆さんが神様の原則、中心的価値観に沿って生きていけば、皆さんの人生は安定しますから、そのような方々は皆さんの安定さを見て必ずやってきます。
So don't give up.
だから諦めないでください。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your grace.
あなたの恵みを本当に感謝します。
Lord, I thank you for this series on relationships, Lord.
人間関係のメッセージのシリーズを感謝します。
Lord, you have so much that you want to give us.
あなたはたくさんのことを私たちに与えたいと願ってらっしゃいますから。
Lord, God, teach us your ways.
あなたの道を教えてください。
So that we can walk in your ways.
あなたの道を歩むことができるように。
And experience life.
そして、本当の命が命を体験できるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。